はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前1時25分でございます。7月21日水曜日になっておりますが、7月20日火曜日、フォークストロットの野球語りたいラジオのお時間でございますよ。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、今日は今日とてですね、お便り届いているんで読んでいこうと思います。ありがとうございます。お便りマジ助かります。まず匿名さん、こちらラジオトークですね。2軍ロッテ戦完敗でしたね。ロッテ森投手相手にヒット1本、育成選手ながら9回完封、ナイスピッチでした。一度も流れを持ってくることさえなく悔しすぎる、ね、合わせて7つのフォアボールよろしくない、やっぱりピッチングって寛容だなと、暑いもきついも条件は一緒、課題潰し頑張れというところで、おっしゃる通りでした。まあ、ざっくり言って完敗だったっていうのは間違いないと思います。でね、本当おっしゃる通りで、ね、合わせて7つのフォアボールっていうのはね、こう今日打たれた投手陣ですね。で、まあ、上原くんもそうですし、で、とにかくフォアボールが多かったっていうのはそうで、ね、ただこれ一軍でもよく見られるじゃないですか。そのピッチャーのリズムが悪いがゆえにバッターがなんか何にもできなくなっちゃってみたいなね。でもこれって実際この一軍と同じ症状ではあるんですけど、まあ、かといって結果が一軍と同じは困るんですよね。やっぱりそういう中であっても野手は何か打てるようにしないといけないし、逆にそういう中であってもピッチャーはフォアボールを出したとしても要所をきちんと締めていけばどうにかできるっていうこともあるはずなんですよ。なんて言ったらいいんだろう、まあ良くない負け方なのは確かにそうなんですけど、だからといってね、その中にこうなんだろう、こうなんか何も無抵抗だったってのが一番良くないんですよね、本当は。だからヒット1本ね、打ちましたけど、でもそのヒットだけじゃなくて、要は一軍のメンツもいたわけじゃないですか、太田とかね。そういうメンツがいてこの結果っていうのは、まあやっぱり一軍二軍ともに同じ課題を抱えている面が少なからずあるということですよね。やっぱ僕はそこに関してはもっともっとこう野手の側を叩いていくべきだと思うんですね。叩いていくっていうのは叩いて強くするっていう意味の叩くですよ。だからピッチャーがどんなにね、グダグダしてても打てば勝てるんですよ。だから野手は今回の負けを例えばピッチャーのリズムが悪かったからとかっていう言い訳に使ってはいけないわけですよね。逆にピッチャーは必要以上に自分たちのピッチングが悪かったからと思ってもいけないんですよ。やっぱり自分たちのピッチングが悪くても打者が援護してくれなかったっていうパターンは絶対あるじゃないですか。だからお互いにお互いのことを思いやって、もっと自分のできることをちゃんとやっていかないといけない。そういう意味では本当に課題潰しね、おっしゃってるようにめちゃくちゃ大事だと思います。なんでヒット1本も打てないのっていうね。確かにね、森投手、僕もガオラ途中から見ました。ライブの途中から見ましたけど、非常にいい投手だと思います。要は落ちる球とストレートのキレ。決して球めちゃくちゃ速いわけじゃないんですけど、コントロールもまとまってましたし、何より変化球がね、非常に鋭くストンと落ちるフォークと、それから独特の軌道を描くパワーカーブのような、こう、スライダーのようなね、そういう球の2つ。これ非常に効果的だったと思います。ですから、まあ2種類の落ちていく球、沈む球、っていうものに対して、まあ、どういうアプローチを仕掛けていくのか、というところで、まあ、スキルの違いが見えたかなと。ましてやね、うちの一軍でも、なかなか多分そういう落ちる球とかストレートとかっていうのの軌道がいいピッチャーって打てない、ところを考えると、やっぱりまだまだ二軍レベルでもね、結構時たま大味な試合をするとはいえ、まだまだ頻打、打つということに、なかなかね、力をね、まあ、発揮しきれない面はあるのかなと、いうふうに思いますね。でも本当におっしゃる通りでね、条件はみんな一緒。で、その中でね、何ができるかっていうスキル、育成、まあ、こういう言い方は良くないですけど、育成選手にね、こんな簡単に、ヒット一本とかでやられてね、まあ、何か思うところがないっていうのは良くないですよね。だからいろいろ考えるべきことはたくさんあるというふうに思います。もう一つ、エマコさん、 今日のフォームのお話、これライブの話ですね。興味深く拝聴しましたと。というのも、吉田投手がフォーム修正をして良くなったと聞き、良かったなと思いつつも、1年目によく似た一塁側に流れていく投球終わりの形と同じになっていませんかと。去年と今年春先までは踏み込んだ左足でしっかり立っていました。1年目の振り返りで連動がうまくいかず手投げになっていったと本人は答えていた記憶があります。良し悪しが分かりません。教えていただけたら幸いですと。このお便り、まずありがとうございますと、お便りね。で、このお便りを、拝見しまして、僕の方で、2019年の初勝利の映像と、今年の7月13日の、初セーブかな？プロ初セーブになるのかな？2軍のね。の時の映像を見比べてみました。非常にね、よく似た形になってるというか、まあ、確かにね、おっしゃる通り、1年目の最後って、こう、今見るとね、今見ていくとですけど、これ非常に微妙なところなんですけど、球に対する体重の乗り方が違うんですよ。1年目はね、リリースポイントが近い。で、球を手放す位置が若干高いんですよ、今より。で、割と勢いつけて、えいやって投げる感じ。でも今は腰割とこう、綺麗に落として、ぐっと踏み込んで、以前よりも奥の方で手放す。ホームベース側でボールを手放した上で、ビシャって投げてるイメージ。これね、ほんと、なかなか僕も語彙力がね、追いつかなくて非常に申し訳ないんですけど、だから今のフォームよりも、多分、昔のフォームの方が、球は高く浮きやすいんですよ。で、今のフォームは、そういう風に、ホームベースへの距離がすごく短くなっているので、コントロールもそうですけど、球筋が違うんですよね。ぐっと、浮き上がっていくような、そういう球筋になるような。そういう投げ方をしてると思います。で、体の流れる方向なんですけど、確かにね、1年目の吉田輝星ってのは、体が流れるというか、なんだろう、力を余してるんですよ。フォームの中で、自分のね、腰を落として前の方、マウンドからホームベースにぐーっと力を持っていったときに、腕に伝わりきってなくって、腕の先の先まで伝わりきってなくって、投げた後に、ちょっとステップして、左側に、こう、なんか、一歩出るというか、そういうイメージなんですよね。確かに体が流れているというふうに言われれば、そうだというふうにも見えます。で、その形が、今出てるかって言われると、今の形っつうのは、以前よりも玉持ちっていうんですけどね、玉を長く持てている。こう奥の方で手放すことができているので、エネルギーが伝わりきってるんですよ。で、脱力の結果、その全部のエネルギーを使い切ったがゆえの脱力の結果として体が揺れるっていう状況だというふうに僕には見えるんですよね。だから、もう非常に感覚的なもので大変申し訳ないんですけど、全部のパワーをきっちり体に持ってる全部のパワーをきっちり球に伝えることができた上で体が流れるのと、その全部のか体の全部のパワーを球に伝えることができずに余したエネルギーの発散として体が流れるのとではちょっと流れ方に差があるんですよね。僕も見ただけでこう、なんか適当なことを言ってるんで、必ずしも完全にこれが正解だっていう断言は当然できないんですけど、なんかそういうとこの違いはあるかなって思うんです。だから、映像を見比べて隣でね、二つの動画を同時に再生してもらうと分かりやすいと思います。今の吉田輝星の方が、まっすぐ前に向かって体をぐっと倒してると思います。で、以前の2019年の吉田輝星は頭を振ってるんですよね。だから帽子がよく落ちるんですよ。あれは投げるときに体からのエネルギーを下足元からぐっとね、こう曲げた膝からぐって伸ばしてきたエネルギーを あの、上半身がちゃんと処理しきれてないがゆえに、頭だけが振らさるんですよ。で、頭リードで、ぐっと左に頭を振ることで、スイッチを入れて、腕が出てくるんですよね。なんですけど、今の吉田輝星って帽子落とす場面ってほとんどないでしょ。ってことは、頭がぶれなくなったんですよね。ってことは、フォームの中に無駄な動きがなくなった。というふうに言えると思います。そこのところが、まあ、同じようにその体がちょっと流れるとか、傾くって言ったところとの、ちょっとした差だと思います。だから、頭を振ってるんじゃなくて、体全体が触れて出ていく。要は、前に向かって投げるんですけど、投げる運動って回転の運動なんですよ。右投手だったら、左側に回転して投げるんですね。足元から、足元、例えば膝曲げて、で、前に倒れて、ここまでは直線です。で、左足をぐっとついたら、あとは、その、右足、左足の、ドンドンっていう動きを、ひねりの動きに腰で転換するんですね。で、腰から上をぐーっと回して、左腕をガバッと開くと、右腕が出てくる準備が完了して、それをぐーっと前に持ってきて、手首、それから、第三関節、第二関節、第一関節、ビャッっていく感じ。わかるかな？その回転の方向は絶対に右投手なら左側なんだから、ある程度左側に体が流れるってことはあり得るんですよね。だからその流れ方のエネルギーの流れがちょっと違うんじゃないかっていうことを話していたら時間がなくなってしまったので今日はここまでです。